皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて強度は深い、そんな、思いをですね、深くした思いを京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストはレギュラーで来ていただいております龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生です。
はい、どうぞよろしくお願いします。
ですね、今日のテーマはですね、昨日安倍総理が国会で、施政、演説ですね、方針演説ですね、されまして、ワーク&ライフバランスというか働き方改革について、メインで話されたと思うんですけども、明治維新から150年経った、今日ですね、日本はみんなが、有給休暇も取らないんで、できるだけ、そのバランスをよくしなさいということなんですけども、先生、そのアメリカとかの、ビジネスと比べてみて、日本のビジネス の、 その働き方改革とかについてどうお考えですか？
実はここ20年間ぐらいですね、かなり急速に日本のですね、そういう働いている現場って変わってきてると思うんですよね。むしろ変わらないことがなんか強調されてるんだけど、例えば女性のね、出世がね、の度合いが非常に低いと、活用の度合いが低いとか言われてるんだけど、でも僕はそうも思わなくてですね、例えば僕が銀行に勤めたのは1979年、80年代の半ばぐらいまでですとね、銀行なんかだと男性女性、内部で結婚することもあるんだけど、内部で結婚するとですね、寿退社とか言ってですね、なんかもう女性は結婚すると辞めるのが当たりみたいな風潮があったけど、80年代の末に通った男女雇用均等法とかね、でその後何回か改正されて、女性の総合職っていうのは随分増えてですね、で今はもう結婚しても働いてるし、子供が生まれても産休取って、職場に復帰したりしてるから、日本 の、 その女性の 活動の、ランキングが低いようなものが出てるんだけども、あれよく見るとですね、やっぱりトップの役員に少ないとか ね、あるいは政治家に少ないとか ね、 あの点でスコア非常に下げてるんだけども、実際の仕事の現場を見るとですね、かなりですね、女性 の、 その社会的な活躍っていうのは、僕はこの20年間で随分見違えるように変化したと思いますけどね。
専業主婦というのがほとんどなくなりましたね。男女とも、出産するんだからも、働いてると。ですけれどもね、あんまり管理職に、なりたがらない女性が多いっていうね、新聞にも書いてあったんですけども、いわゆるその会社の中でこうすごく出世するっていう、その男のように男性のようにね、そのトップを目指すというよりか、なんていうかな、みんなチームでやっていきましょうっていうこととか、いわゆる週休3日ぐらい休んで、そして自宅でもこう仕事ができるというね、子育てと仕事と両立できるような、それが女性に人気あるというようなね、そういう論調があるんですけども、
いやそれはね、 ある意味ではそこ今議論されている働き方改革のね、含んでいる部分で、つまりみんなが同じようにですね、課長部長で役員を目指すっていう、そういうことじゃないでしょうと。それは週5日の働くフルに働く人もいればですね、私は3日でいいのと、いろんな多様な働き方があっていいよねと。でそれだけれども、その社会的な労働への参加の比率はね、こう全世代的に上げていこうという考え方だから、僕はそれでいいんだと思いますよ。
それでいいと思いますけれども、有給休暇を取らないとかね、僕が国連にいるときに有給休暇はみんな絶対取るし、仕事があっても1ヶ月休みますし、残業したから自分のプロモーションにつながるということは全くなくて、日本はやはりね、仕事がなかったもずっと時間遅くまでいて、上司よりか先帰るということはほとんど許されないんでね、そういう文化っていうのはなんか良くないですね。
そういう部分はね、確かに以前強かったし、今でもある程度は残ってるんだと思うんだけど、でもこれもやっぱりですね、90年代ぐらいからですね、かなり変わってきて、有給をむしろ絶対取りなさいと。私の勤めてた銀行でもですね、最低1週間続けの有給はですね、取らなければいけないと。 でないとですね、有給を取らずになんか隠し事をして悪いことしてるんじゃないかと、
う
ん、
そうですね、
空白期間を数日間置くことによってですね、うん、むしろその辺をですね、チェックになると。
あの大学なんてね、うん、1ヶ月2ヶ月休みでしょ、うん、企業で1ヶ月なんか絶対休めないでしょ、うん、もし有給取りなさいって言ったら自分のほとんど仕事がないとかね、うん、自分がその組織からこう浮いてしまってるという状況になるでしょう、うん、そういうのはやっぱりね、ちょっとどうなんですかね、日本社会独特のものがあると思うんですけどね、
うん、でも今有給の取得状況なんかも昔に比べると随分なんか改善してきたような気がするんだけれどもね、うんうん、
まあ、有給取らないから歳日が多いというのはね、日本は極端に歳日多いですからね、うん、他の国に比べて、うん、実はですね、今週金曜日にアメリカの MBA、スタンフォード大学と長州の MBA の学生が、うん、まあ、本学に来られて、うん、まあ、英語で Doing Business in Japan ということで1時間半ちょっと講演したらダメということになりましたね、うんうんうん、で日本 の、 その、まあ、70年代後半からずっと働いておられて東京銀行、うん、三菱 UFJ、ワシントンにもいらっしゃってね、うんうん、為替とか外国とつながるような仕事をされてて、うん、このまあ、40年ぐらいね、うん、まあ、大きく変化、働き方も大きく変化してると思うんですけども、うん、日本のビジネスのね、うん、特徴って、なんかありますか、日本のビジネス。
日本のビジネスの特徴はですね、まあ、いろいろあるんだけれども、うん、現場で働いてる人たちのですね、なんていうのかな、緻密さ。うん、きめ細かさ、うん、そうしたものはですね、まあ、これもいろいろ最近不祥事が出てですね、うん、なんかブランドに限りが出てるけれども、うん、アメリカに比べるアメリカのってのすごくガサツなんですよね、粗雑なんですよね。
そもそもアメリカで製造業ないでしょ、ほとんど、うん、
いや、だサービス業でも、
サービス業でも
ホテル一つ取っても、ま
あ、それは日本が良すぎるんですよ、うん、いやそれは本当に日本はダントツヨーロッパに比べてアメリカに比べても東南アジアとも圧倒的にいいという、う
ん、だから現場の労働力の、ね、丁寧さという点ではね、いろいろ不祥事も出てるけれども、うん、総合的には僕は日本が非常に高くて、うん、でその日本のレベルが当たり前でアメリカとか行ってアメリカのサービスを受けるとですね、うんうん、なんじゃこれはと思うのがですね、うんうん、まあ、少なくとも僕の経験はそういうことの連続でしたね、
うん、僕もそう思いますけど、うん、だけどね、ホスピタリティとかね、おもてなしとか言ってるけどね、受ける側はいいけどサービスする側、特に飲食業を見ても大変でしょ、うんうんうん、過剰なサービスでしょ。
そう、でそれが、ね、日本の問題で、うん、非常に質の高いサービスを提供してもですね、うん、それがなかなかですね、付加価値代金として回収できないっていうところですね。まあ、でき
ないね。問題があって、チップも
ないしね。うん、で例えば宅急便なんてそうですよ。うんうん、あんなね、不在でいれば何度もね、うんうん、持ってきてくれるような、うんうん、
あ
んなサービスをそうですね。
ね、
一回千数百円ぐらいでね、うんうん、やってるわけですよ、うんうん。あれはね、やっぱり過剰なサービスというかですね、うん、付加価値につながってないところに問題があるわけで、うんうん、そこが逆に言うと、ある意味ではサービス業の生産性の低さとしてね、結果として出ちゃってる。うん、その辺をなんかやっぱり改善すべきなんでしょうね。
当然ね、その、まあ、宅急便って何社かね、ほとんど牛耳ってると思うんですよね、うん、だけどね、本来ならね、そうだったらなんていうかな、会社が強くてね、顧客がある程度犠牲になるというのがね、うん、まあ、まあ、河川化状態やのに、うん、日本はすごくさっき市民みんな働くから、うん、そういうところ会社が犠牲になっても最高のサービスを提供しようというね、うん、そういうのはやっぱり日本にあるでしょ。だから宅急便見てももうそんな、うん、あれ、時間指定した方が実は会社やりやすいというふうになったりね、うん、不在が多いから、うん、で時間指定するというのを考えるとものすごい大変なことだと思うんですけども、うんうん、トータル的にそっちの方がね、うん、なんていうの、商売はうまく回るというふうにね、うん、まあ、言っておられるんですけどね、うん、まあ、とりあえず日本のそのマネジメント、うん、まあ、いわゆる終身雇用とか、うん、セニオリティシステムとかね、うん、年功序列とか、企業内労働組合とか、うん、意思決定独特のね、うん、みんなこう反抗していくというね、そういう倫理制度みたいなあると思うんですけれども、うん、こんな当たり前と思ってることは世界でありえないですよ、こんなこと、
う
ん、
そう、それから、まあ、うん、企業組織の中での意思決定の問題でいうとですね、うん、やっぱり日本の意思決定のなんか中心はですね、うん、課長部長あたりにあってですね、うん、その辺が各事業部ごとにね計画を作って、うん、で上に上がってきて、うん、役員会常務会なんかでですね、うん、なんか反応してるようなねことを、うん、繰り返している会社もやっぱり 少なくないというか、かなりあるわけですよ、うん、でただこういうボトムアップ型っていうのはですね、うんうん、各事業部がみんなですね生き残ろうと思うから、うん、今のように非常にイノベーションで環境の変化が早いときにですね、うん、この事業を捨ててこの事業をもっと伸ばさなきゃというようなですね、うん、戦略的に大胆なことをしようとするとですね、うん、これはやっぱり非効率な部分がですね、うん、で非常に目立っちゃうと、
うん、
だそういうだから現場の強さを残しながらもですねやっぱり経営のトップがですね、うん、もっと戦略的な、ねうん、判断で、ね、優先順位をつけてですね、うん決断しなきゃならないと、
うん、
そこのところがやっぱり弱い企業が多いと、
うん、
で逆に今元気で伸びてる企業っていうとねみんなトップがですね、うん、オーナーで、うん、戦略家ですよね。
その通りですね。
ね、どこも。
どこもね。今日も講義で、例えば、ユニクの柳井さん、ソフトバンクの孫正さんの孫の事情の併合とかね、うん。で、それを見せて、まだ同時に松下幸之助、あるいは本田宗一郎ね、うん、ソニーの森田さん、昔のこう映像を見せながらね、講義してたんですけどもね。まあ、今はだけど、IoT、AI でね、の意思決定が当然ながらトップダウンだけど、昔こそトップダウンでしょ。
うん、
今ボトムアップというふうに言ったけど、あんな超一流企業はやっぱりトップダウンですよ、松下幸之助にしても全部自分で明確にビジョン持ってて、うん、それで動いてきた。一時的にボトムアップということ自体が間違ってたと思いますね、
うん
うん、意思決定はねやっぱりトップがちゃんとやるという、うん、昔も変わらない、う
ん、あまりその環境の変化がね、うん、あんまりない状況、あるいはその穏やかに変化していくような状況では、うん、おそらく、まあ、ボトムアップ型というか、まあ、本当のボトムじゃなくて、うん、ミドルアップ型なんだけどね、
う
ん
う
ん、
まあ、現場主義ということですね。
手合いをできるんだけども、うん、今のようにその例えば今自動車業界はね、うん、来ている大きな変革の波っていうと、うん、ロボットカーと、うん、それから EV ですよね、
うん、
こういう非常にもう10年後環境が激ビジネスの環境が激変してしまうような世界ではですね、うんやっぱり今までの延長線上でやってられないという部分があるわけで、うん、でその時にやっぱりトップダウンでですね、うん出してきてで、うんミドルクラスとそのボトムもですね、うんそれにこう適合できるようなですね、うん、形で動いていかないと本当生き残れないですよね。
生き残れないですね。まあ、外国人が日本に来てビジネスをするという場合に日本 の, そのマネジメントの習慣も学ぶの大事ですけれども、まあ、そうは言うものをね、例えば日産のゴーンさんにしてみてもね、うん、ポーンとトップ外国人が来て、うん社内社外の重役もパッと外国人が入るというのがね今の、うんまあ、常識的な動きになってると思うんですけどね、うんうんまあ、とりあえず日本のビジネスも置いてるけれども理想と現実のギャップというか、ね、いろんなどうなるかって言ったら完全に、外国のいいところと日本のいいところを両方とも取り入れるしかないと思うんですよね、
う
ん、
ということでしょうな。それができれば生き残れるよと、うん、あるいは次の時代に、ね、優位を築けるよと、
うんうんまあ、一言もし外国人が日本でビジネスする場合どういうアドバイスされるか、15秒ぐらいでなんかないですか。
うん。
そんな簡単なもんね。
一言じゃ言えないな、分かんないな。うん、
うん、まあ日本東アジアというのはこれから世界の中心ですね。でその中で、まあ、中国インドとビジネスやっていくにあたって、まあ、日本も、ワーク&ライフのバランスをうまくやってね、まあ、外国人が十分エンジョイできるようなそういうソサイティを作るということが非常に重要ですね、
うん、
ということで本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。